聖歌隊とジョイフルクワイアによる賛美、迷子の羊。続きましてイエスの語る旧約の福音27、人生最大の幸せと題しまして、友の牧師に御言葉を取り継いでいただきます。
与えられた人生で誰もが幸せだ、幸福だ、ハッピーだと そう感じたい、そのようになりたいと願っているのではないでしょうか。でもその幸せの感じ方は実は一人一人違います。ある人は食事ができること、家族で一緒に食事ができること、それが幸せだ、最高の幸せだと感じる人もいるでしょう。お風呂に入って、ああいい湯だな、極楽極楽、いやクリスチャンだったら何て言うんでしょうね、いやはい、天国では、天国とは言いませんね、地上では、まあ、極楽極楽と私たちも言うでしょう。またある人は暖かい布団の中に入って、その中で、はあ幸せだと眠れることを、この夜休むことができることを幸せだと感じるかもしれません。子どもたちにとって今はどうでしょうか。ディズニーランドに行くことでしょうか。ディズニーランドに一日行くことができたらもう本当に幸せだって感じるでしょう。でも考えてみてください。1週間ディズニーランドにで過ごしたらみんなどうですか。幸せですか。ディズニーランドの、マジックキングダムとディズニーシーどうですか。1週間いたら幸せです。1ヶ月いたらどうでしょう。いや1年そこにいなさいって言われたらどうでしょう。やはり確かにある時ある時間は幸せでも、じゃあそれが本当にずっと続く幸せかどうかということは、私たち一人一人がまたその感じ方は変わってくるかもしれません。今日は第一礼拝で、2人のゲストをお招きしましたが、今日第二礼拝はやらないどこかと思ったんですが、ちょっとせっかくだから時はめぐみちゃんを紹介したいと思います。ここにちょっと座れないかもしれません、舞台が違うので。はい、時はめぐみちゃんがいます。そして友野太郎くんを連れてきました。はい、この友野太郎くんは大好物があります。何か。ポッキーです。みんな好きですか、ポッキー。好き、ありがとう。さあちょっとじゃあこうして置かせてもらいます。ちょっとさっき第一礼拝と少し、感じが違うんですが、はい。さあそこでこの友野太郎くんはお父さんお母さんからポッキーをもらいました。もらったけどすぐ食べないで、後でまとめてポリポリポリポリポリって食べたいなと思って、ここの中に貯めておくことにしました。今度はおじいちゃんとおばあちゃんがやってきて、太郎くん何が欲しい。ポッキー。そう言うとまたたくさんポッキーをもらって、あれ食べないの。うん、後でまとめて食べるんだ。今度はおじさんおばさんが訪ねてきたとき、ねえ太郎くん何が欲しい。ポッキー。そうしてポッキーをまたもらったんですが、食べないで後で一人でこっそり食べようと思って入れました。町に出たらめぐみ幼稚園の先生がいました。太郎くん、ちょうど今買い物して太郎くんが好きなポッキーを持ってるからあげるよ。ありがとう。またそのポッキーをこの中に入れました。今度は常盤台バプテスト教会の牧師とスーパーで会いました。太郎くん元気だった。何か買ってあげようか。うん、何がいい。何だと思う。先生もたくさん買って、そのポッキーがもう太郎くんのこの家に貯めていた中にもういっぱいあふれんばかりになりました。太郎くんは思いました。やっと いっぱいポッキーがたまったぞ。さあ、じゃあこのポッキーをポキポキポキポキ食べるぞ。さあ、食べようと思って、これ土の上だと思ってください。落ちちゃった。ああ、もったいないことをしたな。太郎くんはこの時思いました。そうだ、さっき私忘れてました、めぐみちゃんの登場。ごめんなさいね。めぐみちゃんが本当は太郎くん私もちょうだいって言うつもりだったんですけども、ダメですね。でも太郎くんは嫌だ嫌だって言うのを忘れていました。太郎くんは思いました。そうだ、自分一人でこんなに貯めてて結局無駄になってしまった。どうしてめぐみちゃんにも分けてあげなかったのかな。まあちょっと失敗してしまいました、ごめんなさいね。でも実はこのお話というのは、今日のイエス様の例え話のことを、心に留めたいと思って、お話をさせていただきました。イエス様は言われました。どんな貪欲にも注意を払い用心しなさい。有り余るほど物を持っていても人の命は財産によってどうすることもできないからである。実は私たちの人生、やはり私たちが満たされること、私たちが幸せになることを誰もが願います。でも本当に私たちが幸せだっていうのは、私たちがいろんなものを手に入れて満たされて本当に幸せなのか。今日のコヘレトのこの言葉、これは実は、ソロモン王が書いたと冒頭に書いてありますが、実はこの人は神様がいないことを想定して、この当時ソロモン王は実はこの世界の富の巨万の富を誰以上に持っている、そんな人でした。だから何でも買いたいものは買え、やりたいことはできる、そんな人だったんです。でもそのことをやってみて、神様がいないことを想定しながら自分の好き勝手をやってみて、彼が行き着いたその言葉がこのコヘレト書の一章の冒頭に書いてあります。コヘレトは言う、なんという虚しさ、なんという虚しさ、すべては虚しい。口語訳では空の空、一切は空である。そう実は彼は行き着いたのです。どんなに地上において私たちが自分たちのためにその巨万の富を築いたとしても、今日のイエス様が語られたように、私たちはそれを天国に持っていくことはできません。そしてそこで私たちは問われるのです。私たちの命を私たちはこの地上でどのように用いてきたのか。ここに命をちょっと、ハートで表してみました。この命、私たちは一人一人大きさは違います。つまり長さ、命の長さはこの私たち一人一人違うんです。でもその中で私たちはこの命を全部自分のために使うこともできますが、何よりもイエス様は与えられたその命をすべて私たちのためにお与えくださいました。人がその友のために命を捨てること、これよりも大きな愛はない。イエス様が言われた言葉、イエス様は十字架で私たち人間の罪をすべて許すため、すべて罪を私たちの代わりに担うため、あの苦しみの十字架を担ってくださいました。でも私たちは残念ながら自分の命を そこまで全て差し出すことはできないかもしれません。でも私たちはその命を分かち合うことは許されているのではないでしょうか。まあ、私たちの命どれくらいあるか分かりません。でもこれを一つ表してみましょう。その中で私たちはその命を全部自分のために使うのか、イエス様が私たちに教えてくださったように、その命を自分を愛するように自分のためにも用います。でもまた自分を愛するようにあなたの隣人を愛するために使う命、時間、そして神様のために使う時間、私たちはどのように与えられた神様からのプレゼントを用いていくのか、そのことを私たちはコヘレトのこの言葉の中からも、そのコヘレトの体験からも、また私たちはイエス様の御言葉からも、今自分たちの命の時間、残された私たちの命の時間をどう使うか、これはとても大きな問いかけだと思います。恵み幼稚園の、実は幼稚園設立の基本の御言葉は、実は今日のコヘレトの言葉なんです。でも昔は口語訳は伝道の書と言われていましたよね。この伝道の書はどう語っているか、あなたの若い日にあなたの作り主を覚えよ、あなたの若い日にあなたの作り主を覚えよ。そうです、私たちを作られた神がおられること、その神によって私たちは命を支えられていること、そしてその神によってこの地上で私たちが恐れずに命を用いていくことを知ったとき、私たちの人生は変えられていきます。今日子どもたちに、皆さんに最後紹介したい人がいます。私の尊敬する人の一人です。お名前を聞いたことあるでしょうか。アルバート・シュバイッツァーという方です。このシュバイッツァーさんは実は牧師の家庭に生まれました。ドイツの牧師の家庭に生まれて、実はとても、まあ、安定した生活をすることがその当時はできたんですが、小さい時にピアノを7歳から始め、14歳では教会にあったパイプオルガンを使って、そして素晴らしい音楽、そして大学では神学と哲学を学びました。このシュバイッツァーさん、21歳になった時、大学生の時、こう考えたんです。そうだ、自分に与えられた人生、これまでこんなにたくさん多くの恵みをいただいてきた、30歳までは自分がしたいことを学んで自分のしたい仕事をしよう。でも30歳を超えたら、これはイエス様も30歳から高生涯をなされたという、その30歳に基づいているそうですが、シュバイッツァーはこう言いました。30歳からは私は人のためにその時間と命を使っていこう。こうしてシュバイッツァーは本当に30歳になったら、実はそれまでの学んできた神学の学びから神学校で教えながら、実は医学の勉強を30歳を超えて始めて、彼はその後アフリカのガボン、赤道直下にあったフランス領の、今はまた、この状況が変わってますが、アフリカでの医療の働きのために出ていきました。そして彼は90歳になるまでそのアフリカの地で生涯を終えるわけですが、ノーベル平和賞を1952年だったでしょうか、77歳の時に受賞され、その後もその与えられたそのお金を用いて、さらにアフリカの医療に尽くしていきました。彼が有名なもう一つのことは、生命の畏敬という言葉です。私たち人間だけでなく、動物も昆虫も神が作られた被造物すべてに大切な命があって、生きようとしている、その命を私たちは大事にするんだ、 これは今のエコロジーのそのエコの働きや、またバイオエシックスのエフィックスのその働きの先駆者と言われるのが、このアルバート・シュバイツァー博士、彼の信仰に基づくものでありました。さあ子どもたち、今日ここにいる子どもたちはどんな人生をこれから送るでしょうか。いや、皆さんもです。皆さんも今与えられたこの命、あなたの若い日にあなたの作り主を覚えよ、子どもたちだけの問題ではなく、実は今神様の御言葉を聞いた私たちは、今この時が神様によって語りかけられた若い時であります。今日ここに子どもたちにプレゼントをある方がくださいました。この成長感謝礼拝のためにちょうどこの時、この子どもたちのために使ってくれるようにと言って、どんなものがいいだろうかと思ったので、私は友野太郎君を代表して言いました。ポッキーをください。大丈夫です、ちゃんと後ろにもこうしてありますからね。ここに参加した、もう今日朝来たみんなにも全員にプレゼントすることができました。さあこのポッキーちょっと開けてみたいと思います。昔は一袋に全部入ってたんですけど、今二袋、これを礼拝が終わったらみんなにプレゼントしたいと思います。このいただいたプレゼント、二つとも食べる人、さあこれをどうするかはみんなに任せたいと思います。このポッキーで私は忘れられない思い出があります。それは小学校の多分 3,4 年生の時でしょう。この私も実はポッキーが大好きで、この熊本にいる時、熊本のスーパーサニーというところ、今でもその情景を覚えています。いつも買い物について行って何か買ってくれるわけではなかったんですが、その日は1個何か買ってもいいよって言われて、私はポッキーを選びました。そして母親からこう言われました。やすしちゃん、家に帰ってから開けて食べてね。でも私は待てませんでした。このポッキーを買い物かごの中からそーっと抜いて、そしてそのサニーというスーパーマーケットの駐車場の前、本当に今でもその情景を覚えてるんです。そーっと封を開けて、さあ食べようとしたとき、バラバラバラバラバラって本当に全部見事に地面の上に落ちてしまいました。やすし、言ったでしょって怒られるかなって私は思ったんです。母は黙ってその落ちたそれを全部拾いました。そしてあれ、どこ行ったのかなって思って待ってたら、母がもう一個ポッキーを買って私の手に渡してくれました。まあそれを聞く人はなんて甘い親なんだろうと思うかもしれません。でも私は心の中で本当に母親の愛に触れました。本当だったら自分が悪いし、そこで責められても不思議ではありません。でもその母親が買ってくれたポッキーは、私にとっては生涯の許しについて教えてもらう素晴らしいプレゼントになりました。イエス様は私たちが自分の罪ゆえに滅ぼされて死んで、私たちが滅びても不思議ではない私たちの命を、イエス様は何度何度も人間が 神を裏切っても神は愛を注ぎ続け、私たちを許し、そして私たちが気づく時を待って、神の一人子イエス様をこの世に送られ、あの十字架の上でその命を捧げてくださいました。今私たちはそれゆえに、この地上において私たちは自分たちがどんな行いをしたかではなく、イエス様の愛ゆえに天の御国に帰って、神の子として神の天の国の財産を受け継ぐものとしてくださいました。この神様の愛に私たちが触れること、それは大きな大きな祝福です。子どもたちにとってこれからどんな人生が待っているでしょうか。ぜひ神様の愛と許しと祝福を幼いうちにたくさん受けて、そして多くの愛を与えていく人へと成長してほしいと思います。人生最大の幸せは受けることよりも与えることである。イエス様がそう教えてくださった御言葉を喜びとできるとき、私たちはどんな状況にあっても幸せである、そんな人生を送ることができるのです。最後に種明かしします。さっき落ちたポッキー、これは竹串です。昨日茶色のこの絵の具の中につけて私が作った、これは食べるものではありませんので、後で、まあ、拾ってくださってもいいですが、食べれませんので、そのことを心に留めてください。はい、お祈りをします。神様、素敵な子どもたちをありがとうございます。こんなにもたくさんの子どもたちを今こうして常盤台教会に、恵み幼稚園にあなたが送ってくださり、子どもたちが幼いうちにあなたと出会い、あなたから愛されていること、そしてあなたからまた周りの人たちから愛された、その愛をもってたくさんの愛をこの地上において注いでいく人へとあなたが導いてくださることを私たちは信じます。しかし何よりも今また私たちもここに集う大人として、今私たち生かされているものも、どうか私たちも共に成長することができますように、自らのことのみならず、私たちが与えられたものを周りの方々と分かち合う、その喜びを、幸せを私たちがこの地上で共に体験することができますように、これから先この世界はどうなっていくのか、とても不安や恐れを覚えます。でももし私たちが与えられたものを分かち合っていく、その喜びを喜びとするときは、必ずこの世界に希望の光が注がれることを私たちは信じます。どうかこのあなたによって託された常盤台教会の使命、その働きが、また自分たちのためだけでなく、この地域のために、世界のために、その時が、賜物が、また与えられた恵みが分かち合える、そのような交わりとして祝福してください。この祈り、私たちのためにその命を捧げてくださった主イエス様のお名前によって御前に祈ります。アーメン。ご一緒に応答の賛美をしてまいりましょう。救いの主主よ、救いの主主よ、新聖賛美歌の585番です。この主法には教団賛美歌の番号になっていますが、この新聖賛美歌の585番を皆さんと共に賛美したいと思います。皆さんの中で、私も僕もイエス様を信じて、イエス様と共にこれからの人生を歩みたい、僕一人ではなく、私一人ではなく、イエス様が私の人生いつも一緒にいてくださる、そのことを感謝して喜んでこれから歩みたい、そのように今示されて、バプテスマの準備をする、そのことを、させてください、この準備をしたいです、そう願っておられる方、 また皆さんの中でこの常盤台教会の教会員となって与えられた時間と賜物を主のために用いていきたい、そのように示されている方、また与えられた人生をこれからは神様が求められるところどこにでも出て行って伝道者として、また宣教師として、牧者としてその働きをしていきたい、そのためにどうか祈ってください、そう示されている方、どうぞお一人お一人の決断を皆さんの目の前に置かれているそのカード、応答カードに書いてくださるか、またはどうぞこの賛美歌の間に前に進み出てきてくださって、そのことを分かち合ってください。どうぞご起立ください。585番です。